回言われたのは、昔だったら灰皿投げてるよ。
さあ、今週も始まりました塩原敏之のしこめんねお。7月6日収録の第69回、パーソナリティの塩原敏之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方。
はい、木村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、
そして今週も先週に引き続きゲストがおりますので、
どうぞ。
はい、こちらから自己紹介お願いします。
はい、カミングセのつくにゆららです。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
関係者の辻元直樹です。
よろしくお願いします。
山田野村の山田健太郎です。
よろしくお願いします。
山田野村の野村亮太です。
よろしくお願いします。野村野村の
一人になっちゃった
というわけでこの
野村が二人になっちゃった
適当な時はする
孤独な
誰も拾わ
ない。3週にわたってこのメンバーでやってきたんですが、最終回ですね。先週までは、山田野村 G1 じゃなくて山田クライマックス山田クライマックスがなぞらえて、あの何かをやめた話っていうトークテーマで話してきたんですけど、今週はですね、ちょっとこの関係者と神癖よりのちょっと企画というか話になります。っていうのはですね、この作品を見る上でですね、僕よくなんだろう、この作品はこの作品を見るとなんかより考察が深まるとか、この作品とこの作品にこんな関連性があるとかっていう話を結構よくするんですけど、例えば、うん、なんだろう、内言を見るんだったら、その10人の優しい日本人見とくとちょっと考察深まるとか。
そうですね、言いますね。逆シャア見とけとか。
そうそう、逆シャア見とくと、逆襲のシャアってあのガンダム見とくとちょっと考察深まるよみたいな感じで、その横に走ってるちょっと補助線みたいになるような作品っていうのを、別に元ネタになってるとかでは全然ないんですけど、先に話しておくと、あ、ここはこういう解釈も見れるねとか、いろんなのをお客さんが勝手に掴み取ってほしいみたいな意味で紹介するっていうのをやろうかなと思って、今回は2作品持ってきました。で、漫画が1つ、そして映画が1つなんですけど、まず漫画からいこうかな。
はい、
はい、漫画こちらブルーピリオドという漫画ですね。モーニングで連載中の山口翼先生の漫画なんですけど、今結構人気で僕も絶賛ハマっておりまして、この作品を読んで、ごめんなさい、ちょっと補足で言いますけど、関係者とか神癖の短編集の、2本あるうちのこの思い出にニスを濡れの方の作品、僕が出てる方の作品ですね、の補助線の話ですね。
はい、はい
はい、大前提として、はい、じゃあブルーピリオドどんな話かっていうあらすじめちゃめちゃ簡単に書いてきたやつがあるんで、はい、ちょっとじゃあアシスタントに読んでもらいます。
はいよ、はい、ブルーピリオドとは、成績優秀かつスクールカースト上位の充実した毎日を送りつつ、どこか空虚な焦燥感を感じて生きる高校生矢口八虎は、ある日一枚の絵に心を奪われる。その衝撃は八虎を駆り立て、美しくも厳しい美術の世界へ身を投じていく。美術のノウハウ、うんちく満載、美大を目指して青春を燃やすスポコン受験物語、八虎と仲間たちの戦いが始まるということです。
はい、というわけですね。ありがとうございます。はい、ブルーピリオドちなみに読んだことある方います？
あ、あります。
あ、野村君ブルーピリオドどこまで読んだ？
はい、あ、5巻まで行きました。
あ、行った。どうですか、面白くないですか？
いやー、もうめっちゃ面白いですね。
めっちゃ面白いよね。
めっちゃ面白いですね。
これあの演劇やってる人普通に読んだら全然良いと思う。
いや、もうみんな読んでいいと思う。
まあ、みんなもちろんそれはそうなんだけど
特にね、漫画は全てそうだよ。
まあ、そうだ、まあそうね、別にね。あのね、本当自分がどういう風に演劇と関わってるかとかを見つめ直すのにめちゃいい作品だと思う。考えさせられると思う。俺なんで演劇やってんだっけとか、そういうことにもリーチできたりする作品で、今回はですね、この作品の、まあ、いろんな多面的な見方ができるんですけど、この中から3つの要素で、1つが絵画を使っている作品ということで挙げました。でもう1つが記憶とか思い出っていう観点、これブルーピリオドにはちょっとあんまないんですけど、もう一個の映画の方で出てくる話ですね。うんうんうん、でもう一つ、三つ目が視点、おのおのの視点っていう、この三つの、まあ、テーマからちょっと見ていきたいと思います。うんうん、でブルーピリオドの話ちょっとここで一旦置いておいて、アメリカンアニマルズの方にもうちょっと紹介しちゃってもいいですかね。
はい、
はい、じゃあその映画 .com から引っ張ってきた
そうですね、めちゃめちゃ書いてある、
コピペしたそれちょっと読んでいただいてもいいですか。
アメリカンアニマルズとは、 2004年に起きたとある4人の大学生が時価約12億円のヴィンテージ本強盗を狙った窃盗事件を映画化。監督はドキュメンタリー映画インポスターで英国アカデミー賞最優秀デビュー賞を受賞したバート・レイトン。ケンタッキー州で退屈な大学生活を送るウォーレンとスペンサーはくだらない日常に風穴を開け特別な人間になりたいと焦がれていた。ある日2人は大学図書館に保管されている時価1200万ドルを超える画集を盗み出す計画を思いつく。2人の友人で FBI を目指す秀才エリック、すでに事業家として成功を収めていたチャズに声をかけ、4人はレザバードックスなどの犯罪映画を参考に作戦を練る。作戦決行日、特殊メイクで老人の姿に変装した4人は図書館へと足を踏み入れ、
はい、という感じですね。だいたい映画の雰囲気はこういう感じです。まあ、ちょっとイメージできたかと思うんですけど、なぜこの2つの作品を、同時に上げたかっていうことなんですけど、はい、さっき言ってた3つのテーマの中でも特にこの視点という見え方、どっから見るかとかっていうのが結構両作品とも共通する、まあ、重要な、まあ、テーマの一つなんですよね。まあいいでしょう、まあ、それちょっと心に留めといてください、はい、で
覚えておきます、
ね、後でその話しますので、で、今からですね、僕このアメリカンアニマルズの完全ネタバレしながら浜村純スタイルで最後まで話をします。このラジオでよくやるんですけど、どういう話かっていうのを最初から最後まで全部言うっていう、オチまで言うっていう、ネタバレ全部しちゃうっていうやつなんですけど、まあ今書いてあったようなこういう映画なわけですよ。で、まあいわゆるクライムものってやつなんですね。クライムムービーっていう犯罪を題材にした映画ってやつですね。パルプフィクションですとか、
はいはい、
まあ、ここにも書いてあるレザボアドックス、タランティーノばっかでごめんなさいですけど羊たちの沈黙とか時計仕掛けのオレンジとか、はい、そういう中でも、ケイパーものという、主人公たちがチームを組んでこう強盗とか強奪を行う、このなんて言うんだろう、アイディアを作っていく過程が楽しいとか、いかにしてあれどうやってパクるよみたいな感じで積み上げていく楽しさが、作戦的な楽しさがある、ケイパーものって言われてる作品なんですね。これ、オーシャンズイレブンシリーズとか、ミニミニ大作戦スナッチとか、まあ、あとはルパン三世も結構そういうような話ですよね。そういう面白さが、まあ、まずはある映画、それ以外にももちろんいろんな楽しさがあるんですけど、そういう感じがとにかく楽しい映画ですよっていうのを、先に言っておきます、
はい、
でこの映画のですね、まあこれが一番悪魔的なのかなって思うのは、半分ドキュメンタリーみたいになってるんですよ。っていうのはですね、この実際犯行を犯したこの4人、実在のこの4人が本人がマジで登場します。
嘘、
はい、この今出てるこの変装してるこいつらは、役者さんがやってるんですけど、
はい、
そうじゃなくて当時を振り返っているっていうので、一人ずつインタビューで答えてる形で、本当の犯罪者、元ね捕まってた人たちがガンガン出てきて、
マジで、
どういう形式になってるかっていうと、当時のことを本人たちが振り返る、そうするとその振り返ったのが実際にその劇映像として流れていくっていう、こんな感じだった、
はいはいはい、
俺たちはあの時こんな準備をしたんだっていうことを言うと、本当に中でその準備をしている映像が始まるみたいな、そういう風に進んでいくっていうのはかなり悪魔的な変わった作品なんですよね、そしてこの最初にですね言っておきたいのは、この主人公のスペンサーっていう子なんですけど、これ写真だと一番右のちっちゃい子なんですけど、彼がですね、まあ、絵描きなんですね、で幼い頃から絵が好きな少年で、この舞台になった大学に入学するときに入学試験のシーンから始まるんですけど、君の作品は見たって面接官に言われるのね、ですごい上手です、いいですね、って言われて受かるじゃないですか、でもう一つ聞きたいんですけど、じゃあ君はどういう人物なんですかって聞かれるの、それに対してもう全然答えられないと、なんとかかんとかって答えるんだけど、いやじゃなくてあなたはどういう人間なんですかっていうのに対して何も持ってないって、俺は一体何なんだ、何者でもないっていうことに気づいてしまうと、それが、さっきも書いた、この中には書いてないんだっけな、 あ、くだらない日常に風穴を開け特別な人間になれて焦がれていたっていうこの辺のことが要するに彼のドラマなんですね、
はい
はい、でこれが、ブルーピリオドの実は主人公も何者かになりたい主人公なんですよ、
はいはいはい、
彼も、ヤンキーで不良で、うん、でも勉強が学年で2番目にできて、うんうんうん、友達も多くて性格も良くて、うん、何でもできるスーパーマンなんだけど唯一器用貧乏すぎて何もできない、はいはい、逆に何もできないみたいな、うん、自分は何者でもないっていうことに圧倒的に実は劣等感を抱いてることが分かってしまう主人公なんですよ、
うん、
なんで結構同じような2人とも主人公、
うんうん、
あと主人公絵描きって言ったじゃない、
うん、
だからどっちもあの、ね、さっき言った絵画っていうテーマがつながってくるんですね、うんうんうん、で何者かになりたいストーリーでいうと俺一番またこの話するけどあの霧島部活やめるっていうのあ、まあ、主人公の方 の、はい、ひろき君で、はい、あの霧島の親友だったってしかアイデンティティを持ってない男で霧島がいなくなったことによって俺本当に何でもできるはずだったのに何もできねえやつなんだっていうことに気づいちゃうね、はい、あれめちゃくちゃ泣けるんですけど進路指導表に何も書けないっていう俺って何でもねえんだなっていう風になる、まあ、そういう悲しさも書いてたりするんですね。でさっき言ってた、話戻るんですけどそのどういう人間かっていうのに答えられなかったことによって俺はもう普通だなつまらないやつだな凡人だなっていうことに気づいてしまうと。でなぜそれが良くないかっていうと彼は画家になりたい人だから歴史的に名を残すような芸術家っていうのはみんな何かしら特別な人間たち、
うんうんうん、
借金をしてるとかあと失明してるとか、うんうん、あるじゃないですか、うんうんうん、すごい境遇が良くなかったりとか家庭がでも残酷なことに彼の家庭はすごく恵まれていて、まあ、一般的なあったかい家族もいいやつ友達もまあまあ学校はそんな面白くないけど、うん、まあそれなりに裕福だよねっていう、うん、彼が僕が書くものもとか僕の言葉を持ってないです彼が言葉をもしかしたら獲得していくかもしれないっていうところから始まる作品なんですね。ほうほうほう。だからそのためにじゃあ何をするかっていう時に何かを起こすとか何か分かんないけど何かが俺に起こってくる俺は何か特別な人間になるんだみたいな感じのことを言ってるその主人公の目に飛び込んでくるのが、うん、この書いてある、時価12億円の絵画、アメリカの鳥類っていう本なんですけど、うん、その中にあのベニーロフラミンゴっていうめちゃめちゃでっかいフラミンゴが描かれてる絵をその学校の中 の、 その倉庫っていうかしあのなんていうの図書館のさらに奥にある特別な本をしまっているところを見学なんとなくブラで歩いてる時に強烈にそいつに打たれちゃって、うん、もう心をなんじゃこの絵はみたいな感じでそうもうこれを盗むしかないって
飛ぶね
ものすごい何かに引き込まれていくっていう話なんですよ。その最初のなんか雷鳴に打たれたかのようなところとかもすごい楽しくて、こいつが何でもない男じゃなくなっていくんじゃないかっていうのを想起させるようなシーンなんですね、はい、
それ考えただけで結構何でもなんかないけ
どそっち行くんだみたいな でそのそっち行くんだみたいな感じでやっぱね面白くてちょっとコメディな感じでその友達の仲いいウォーレンっていう子がいるんですけど、はい、これ変装してるか誰かちょっと分かんないですけど、まあ最初のこの書いてあるウォーレンとスペンサーはっていう大学生活を送るって言ってたこの、まあ、この2人が中心人物なんですね。でその後に2人加わって、まあ、4人組になるけど基本的にはスペンサーとウォーレンの話 でそのウォーレンっていう悪友がもう一緒に盗もうぜみたいな感じになって2人で計画を立てていくと、
はいはいはい、
そこがさっき言ってた、ケイパーモノ的な楽しさというかどうやって盗むんだみたいな感じでやるんだけどまあ大学生の考えることだからどれもこれも穴ありまくりみたいな見てるこっちがいやいや無理でしょみたいな感じでツッコミどころ満載みたいな感じが笑えるんだけどちょっと青春ものとしていいなみたいな感じ
それは楽しそう
楽しい感じなんだよね。で見てくと実際に犯行のこの当日とかになるじゃない、そうするとその穴がありすぎることによってめちゃめちゃお客さん手に汗握るの、
まあ、そうだ
無理でしょって思ってるから
なんなら知ってるもんそのダメだって
完璧な作戦そう、うんうん、知ってるんだよね、うん、結末をお客さんは全員知ってる、うん、こいつら捕まったってこと知ってるし、うん、どうやってダメになるかっていうとこうただ見せられるっていうもうずっとやばいやばいやばい早く逃げろ早く逃げろみたいな
無理無理
無理言いたくなっちゃうっていうかもうなんなら俺はちょっと声出して笑っちゃうくらいな本が重すぎて持てねえ アメリカの調理って本、あの皆さんが今想像してる本の多分10倍ぐらいでかいんですよ。
でけえな。
めちゃくちゃ会議机ぐらいあるような超でっかい本
だから、すげえな。
持つ時バタバタバタバタして
そのかさばるし、
めちゃめちゃ面白いのがその地下に降りて、あのなんつう、自分の中のイメージではこっから地下の駐車場から車で逃げるぞみたいな感じになったんだけど、その駐車場出ようとしたら駐車場に行くまで あのゲートみたいなのがあって通れなくて、おいどうすんだよどうすんだよって言って、しょうがない突っ切るぞって言って、えどこにって言ってエレベーター戻って1階に戻って、1階の普通のエントランスからビューってあの巨大な方を出てくるんだけど、みんながあれみたいな感じで、なんだあいつらみたいな感じで、やべ見られたって言って、
やべ見られたじゃないよ
めちゃめちゃでかい方落としてもういいよって言って走って逃げるのとか、
何したかったんだよ、
なんかすげえ笑える俺が今こうやって話してからすげえ笑えるんだけど、見てるときは結構腹手に汗握るの、やばいやばい、なんか万引きバレるみたいな感じで結構緊張感あるんですよ。それとかがすごい楽しくて、まあそういう感じで進んでいくんですけど、これでちょっと重要なギミックみたいなのがあって、ドア頭にですね、この映画は事実に基づく映画ですってよくあるじゃん、
うん、
あれのパロディみたいなので、うん、この映画は事実に基づく映画ではありませんって書いてあるの、
はい、
でそれがパッて文字が、英文がちょっと変わると、うん、この映画は事実ですに変わる、うん、この映画は本当に起こったことですよっていうこと、でこの事実っていうキーワードも重要なんで、ちょっと後で話しますね、はい、これは
テスト出ますよ、
はい、テスト出ます、まあ、そういう感じでバトンがあってまあむちゃくちゃなことになっていって、最終的には捕まって、その捕まったっていうか、まあバレた後の、うんうん、どうすんだよもう戻れねえよってなってるみんなの絶望感とかがめちゃめちゃちゃんと終わりって感じで、見ててうわつらしんど、あ犯罪者になるってこういう感じなんだっていう、特にそのウォーレンっていうその悪友のやつとかはもう、はぁみたいな、全然人間変わっちゃったように、今まではアメフトの優待生で入ったんだけど、
そうですよね、
何者かになりたいっていう一心のために突き動かされて盗んでバレて俺は犯罪者だかくなるシーンとかがちゃんと痛くて、これはなんか犯罪っていうものが結局さっきまで楽しいものとか面白いものみたいな俺話したんだけど、
うん、
として描かないっていう配慮、
うん、
結局犯罪はダメだぞっていうことをちゃんと痛く書いてくれてるの、お前らやるなよ観客もみたいな、
エンタメじゃない
の、うんうん、全然良くないことだから、ちゃんと考えてくださいねっていうのをちゃんと怒られる、あの映画にちゃんと怒られる、
映画にちゃんと怒られる、なるほど、
で描いてるんですよ。でここでさらにポイントもう一個あると、このさっき言ったその証言を繰り返すじゃないですか、その中で面白いのが喋ってる証言者によって証言とか記憶が食い違うんですね。
あ
ここでちょっと記憶とか思い出っていうワードが出てるんですけど、それによって僕はこの車の中で交渉したみたいなことを言うやつでやると、うん、車の中で交渉したシーンが流れるみたいで、うん、いや違うよあれは確か外でやったんだみたいなことを言うと、外でやってるシーンもどっちもやんでね、うん、みたいな感じで、あれなんかこいつら言ってることちげえなみたいなで、うん、最初はちょっと笑える感じなの、うん、なんでこいつら言ってること違うじゃんみたいな感じに進んでいくんだけど、うん、最終的にこれ結構言葉でも本人、その主人公スペンサー役じゃなくて本人、捕まった本人も言ってんだけど、うん、見え方っていうのはやっぱ人それぞれ変わってくるよねみたいなことが言うんですね、言葉として。というのは、まあ、例えば羅生門とか、
うん、
あとはハイバイの手とか、
うん、
あの、
まあ、走れメロスもそうだけど、うん、なんかその見る人によってとか記憶とかっていうのは人によってやっぱ全然違うことで、それは事件から受け取ったものっていうのも人によって変わるんじゃないかっていうメッセージにも聞こえてくると。これは俺の解釈です。その事件っていうのは彼らにとってどんなことを影響を及ぼしたんだろうっていうのが、見る人によってもしかしたら変わるんじゃない、てかやった人によって変わるんじゃない、どういう反省の仕方をやったかによって変わるんじゃないっていうようなメッセージに俺は見えたのね。それは何でかっていうと、まあ、さっきも言っててそのこんなことは絶対やっちゃいけないっていう目線で書いてるし、現になんか言うんだよそのね、セリフで俺ら今まで楽しい感じでこうやって描いてたんだけど、こんなものに価値はない、ただの暴力だ犯罪だみたいなことを言ってる主人公のスペンサー自身が最後じゃあどうなったんですかって、そのこの映画に出れるようになってシャバに出て何やってるかって言って、一人ずつ職業とか明かされていく中で、そのスペンサーさん 何になってたと思います？
絵描いてる。
そうなんです。
おお、マジで。
この人本当に絵描きになってて、
はや
ただの絵描きじゃないですよ。鳥類専門の絵描きになってるんですよ。なんかこの事件によって人生変わっちゃってるんだよね結局、
うん、
スペンサーは、
うん、めちゃめちゃ影響を受けてる、
ね、影響を受けてしまっていて、うんうんうん、るっていうことが分かるの、うん、最後の最後で
何者かになっちゃった。
何者かになってしまった、うん、本当に、うん、あんなになりたかった何者かに、
うん、
はあ。
それがまあ犯罪ダメだし良くないことだよって言ってる中でも、もしかしたらあれによって起こっ、まあ、良きと言ったらあれだけど未来になったのかもしれないっていうのが浮かび上がってくると。だから過去に起こった事件や人物、またさっきその記憶っていうのは一つしかないんだよね。あとさっき事実っていう言葉も使ったんだけど、それはでもそれをどう捉えるかっていうのは人によるんだよっていう、これが視点っていう話を実はしたくて、この映画は事実ですの事実も、じゃあ事実って何ぞや、そんなん一つだけどみんなの見方とか受け取り方によって、もっと言うと想像力によって実際は形は無限大にあるんじゃないの、色とか形とか記憶とか思い出っていうのは、っていうのをこの映画から僕は勝手に受け取ったんですけど、
面白い、
分かんないけど本当にそういう映画、そういうことを言ってる映画かは分かんないですけどね、っていうのを受け取れたと思って、これがなんでこの話をしたかっていうとごめんなさいね、あの思い出にニスを塗れっていう作品も、まあタイトルの通りその思い出にっていう言葉入ってるじゃないですか、思い出っていう言葉ってやっぱそのなんだろうな、誰から見たものかによってすごく語られることが変わる、形が変わる、水のようなものだなっていうのがあって、なんかそういう見に来たお客さんとかもの感想とかも合わせてなんだけど、あんまり定型のものじゃないよねっていう、なんかそういう作品に なんかなりそうな雰囲気があったので、なんかそういう話をちょっとしたかったなっていうので、このアメリカンアニマルズっていう作品を今回ちょっと紹介させてもらったんですけど、でブルーピリオドもちょっと一回話し戻っていいですか、そうするとこの1コマだけ僕持ってきたんですよ、象徴的なコマを、これですね、色っていうものに主人公のヤトラ君が、迷った回ですね、なんかいろんな色を塗ってて、なんかうまく塗れねえな、この色違うな、この色違うなってやってる中で、この森先輩っていうそのいわゆる、ヤトラが絵描きになるきっかけを与えてくれた先輩の、この人の絵をその美術室でハッと見た時に心打たれてしまって、なんじゃこの絵っていう風になってヤトラは描き始めた人だから、さっきアメリカンアニマルズでいうとこの例のあの紅色、フラミンゴの絵みたいなの存在の人に言われた一言なんですけど、
はい、
あなたが青く見えるならリンゴもウサギの体も青くていいんだよっていう、だからこれはさっき言ってた青っていう事実なんかはどうでもよくて、あなたにとって青はどうなのよとか、どういう風に見えてんのよ、リンゴは何色に見えてんのよとか、鳥は何色に見えてるのとか、そっちの方が大事でしょ、あなたそれ書いてよっていうようなメッセージも見れると、こういうなんかさっき言ってた視点とかそういう曖昧なものみたいなことを考えながら見ると、この思い出にニスを塗るって作品実は面白いんじゃないかなっていう話をしたかったっていう話ですね。
実はこのブルーピリオド の、あのツイッターで試し読みが流れてきて、
流れてきて、
それでその話を聞いてたから読んでみたら、このまさにこのあなたが青く見えるなら、リンゴのウサギのから、リンゴはウサギの体も青くていいんだよ、このセリフを見た時にそうって思ってそうなのって思って、
そうなの、
そうなんだよってなって、私この漫画読もうってなったあのちょうどね、布教されてたんですよ、
ね、そう、面白い面白いって言ってね、
番組内で布教が始まっていて、
こういうことってありますよねっていうの
を、
なんか同じものの話してるのに、いや大きくなかった、いやいや小さかったよみたいな話とか全然あるし、その人が見えているものこそ本当だから、事実なんてものはだいぶ不定型のものだぞっていう話、特に表現するときは、あなたが見えているものを見せてっていう、あなたの景色を見せてくださいと、絵描きの人はね、みたいなのとか、そういうことを考えながら見ると楽しい作品なんじゃないかなと実は思っております。
ですね、だからお客さんにも割と自由に想像してほしいなってすごい思うというか、なんか結構 え、ちょっと喋っても
大丈夫？あ、全然大丈夫、ま
あ、なんか、うん、これよく私言われるんですけど、終演後とかにお客さんからあそこが分かんなかったとかこれが分かんなかったとかよく言われることがあって、まあ、脚本演出をした身なので、うん、あのお客さんに言われることがあるんですけど、うん、私結構すごいあの気性の荒い主催らしくて
イノシシみたいな
そういうふうに言ってくださったお客さんに対して、うん、え、じゃあ台本読んだ？そこに売ってるよみたいな、読んでからもう一回聞きに来てって、はいはい、それでも分かんなかったら話してあげるけど、うん、かちゃんと考えた
あ、ね、ちゃんと考えてってあるよね、
学校の先生みたいな
そうちゃんと考えて今私にその話してるって、ちゃんと考えもなしにその話してるのすごい失礼だから絶対やめてほしいみたいなことを、うん、すごい言っちゃう、うん、あお客さんに向かって
お客さんに正しいと思う、
まあまあまあ、
私あなたがなんか分かんなかったんだったら別にそれはあなたが自分が考えればいい、考える答えを出せばいいことで、
うん、
別に私があなたに対して答えをあげることはないよ、解説してほしかったらしてあげるけど、あくまでもそれは解説であって、それを思その回答聞いてあなたがどう思ったかが回答だから、うん、別に私が書いたものが全部じゃないし、それはあとはあなたで考えてっていうことを結構お客さんにガンガン
言う、へえ、それはまあ作り側から見た視点っていうことだから ね、
あくまでもこれは私が思ったことだから、うん、それを受け取ったのだからあなたなりに考えればいいだけの話でしょ、よく思う。
そうだよね、演出家としてさ、実際に作って舞台上で出来事を起こしてしまってもさ、それは中で起こっていることとかはまた別なんていうの、その人知が及ばないものとかもあるわけじゃないですか、演出家がさ、それを受け取った人の中に思う、お客さんがね見て思うことの方がはるかに事実だぜってい
う
のはあるよね、あの演出としてつけたものより、
そう、うん、お客さんの方がだってもっといろんな、私一つの頭よりももっといろんな人それぞれ思い出を持ってたりするわけだから、だからそことどう結びつくかによってだって作品は全然変わっていくし、それが面白いなってすごい思うんですよね。
なるほど、という感じで結構濃い話になっちゃったんですよ、はい、もうね、いつもこういう映画の話とかね、しちゃうんですよ。
アメリカアニマルズ、
すごい見たい。
まだ見れるじゃない？
あ、そうなんですか。
もう結構最近だからね。
あ、そうなんだ、
最近
だ
ったけど、
先月とか、まあちっちゃいところでしかやってないけど、
うん、
武蔵野館とかああいう系列でやってたんです。
すごい見たい、
見たい。
あ、よかったらぜひ、あのね、結構わかんねえなっていう人もいると思う。要するにどういうことを言ってるのか、最後観念的でわかんねえみたいなのあるけど、まあ今言ったのは俺の一つの俺からの回答みたいな感じで、ちょっと自分なりに考えて見てみたら面白いと思う、あとブルーピリオドもね面白いから、ぜひ皆様読んでみてほしいです、はい、この2つを並べてみるのが俺的には美味しい、
美味しい
とても美味しいと思う。
なるほどですね。
そんな感じで3週にわたっていろいろと喋ってきましたが、本当ご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでね、8月は、山田の村と関係者と上癖に出ますので、
はい、
ぜひ皆さんね、
塩原祭りじゃ、
塩原祭りじゃ、
うちの小屋入り日千秋楽、
千秋楽、
そうそうなんだ。しびれるな。
え、マジで？
そうなんですよ。うち8月6日に小屋入りするんです。千秋楽8月6日が山田の村。
だから俺小屋入り日に入れないっていう。
そう。
山田の村の千秋楽やってるから。
そう、
な
んか
小屋入り1週間前稽古いないし。
早
ー。
頑張れ、頑張
ってます。なんでぜひ見に来てください
ぜひどちらもお楽しみください。
ぜひぜひどちらもはしごしてください。
はしごしてください。
よろしくお願いします。じゃあ今週もこの辺で締めたいと思います、
はい、
お相手は私塩原と
つくにうららと
辻本直樹と
山田健太郎と
野村亮太と
木村でした、
さよなら。今
日塩原敏行のしこめんねお、この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。